皆さんおはようございます。マルコの福音書を読み始めていますけれども、今日のところはですね、有名な、お弟子さんが、お弟子が生まれるところって言ったらおかしい、なんていうんですかね、イエス様に最初のお弟子さんが招かれてついていくところ、それが今日の箇所になります。でとても面白いなと思うことは、イエス様がですね、この前回のところで福音の働きを始めたことが書いてありましたけれども、その福音の働きを始めて、メッセージを伝えて、そして一番最初にしたことは何かというと、それは弟子を招くことであったということですね。この後で、人々を癒した、悪霊を追い出した、そういう奇跡の話がたくさん出てくるんですけれども、イエス様が一番最初にしたことは、ひょっとしたら前後するかもしれないけれども、少なくともマルコの福音書が語っていることは、一番最初にしたことは、お弟子さんたちを招くことであったということなんですね。他の何者でもない。イエス様は最初に弟子を招いた。このことがですね、まず最初に確認したいことなんですね。実は最初に、一番最初に弟子を招いたということと、前回のメッセージの終わりのところですね、イエス様が最初に伝えたメッセージのことと深い関わりがあるんですね。ちょっと思い出してみますと、14節15節のところ、特に15節のところで、イエス様がですね、その福音を伝え始め、実際に神様を伝える働きを始めた最初のメッセージ、そして全てを含んだ一番のメッセージは何だったのかというと、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、という言葉だったということをやったわけですね。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。特にですね、最初の時は満ちて神の国は近づいた、ここのところとイエス様がお弟子さんたちを招いたということはものすごく深い関わりがあります。前回も簡単にお話ししましたけれども、神の国というのはですね、英語で言うとキングダムオブガッドですね。神様の王国であるということです。イエス様が王であるところ、イエス様が主であるところを神の国と呼ぶわけですね。イエス様が王様であれば、そこがイエス様の御国、神の国であるわけです。ですから私たち一人一人もイエス様を信じて、イエス様を王様として、イエス様を主として私たちのうちに招いたならば、その時から私たちのうちにこそ神の御国が始まっているんだということですね。これがイエス様が最初に述べ伝えた神の国の福音であるということですね。時は満ち、神様の時が来たよ。それは私たちの主になりに、私たちの王になりに、イエス様が来られたということに他ならないわけです。神の国は近づいた。文字通りイエス様が私たちの前に来てくださった。私たちがイエス様を主として迎える時が来た。私たちは天地創造の時から、生まれた時から、神様に見捨てられたわけではない、放っておかれているわけではない。イエス様が、神の御国が目の前まで来ているんだ。さあ今悔い改めて、イエス様を無視するのはやめて福音を信じなさい、イエス様を王としてお迎えしなさい、このことがイエス様の最初のメッセージであったわけですね。そして最初にイエス様は弟子たちを呼んだわけです。まさにこの神の御国の福音が実現する、その弟子たちを呼ばれた、このつながりがあるわけですね。当時はですね、このラビと呼ばれるユダヤ教の先生たちも弟子を作っていたというふうに言われていますね。だから先生先生、ラビラビというふうに呼ばれるわけです。しかしイエス様の意図とこの弟子、ごめんなさい、他の先生たちの弟子というのとは全く次元が違う話であるわけです。イエス様はですね、イエス様を主として迎える人、そういう弟子を呼び集めたわけですね。神の御国がそこからスタートしていくように、イエス様が主である場所がそこからスタートするように、イエス様はお弟子さんたちを呼び始めたんだということがここに書かれてあるわけです。ちょうどですね、今開いていますこのマルコの福音書の最初のところの右側のページにマタイの最後が書いてありますね。マタイの福音書の最後のところにはイエス様が教会に与えた使命が書かれてあります。有名な大宣教命令というふうに呼ばれるところですよね。ちょっと右側のページ見てみますと、19、20のところを見てみますと、こういうふうに書いてあります。だから あなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。使命は何だったかといえば、すべての民を私の弟子にしなさい。弟子にしなさい。つまり、イエス様を主と迎え、イエス様を王として迎え、弟子となる人を、すべての民をそのようにしなさい。これが教会に与えられた、使命であったわけですね。そのことと今日の私たちとは、そのまま結びついているわけですね。いろいろな時代が教会にはあったわけですね。いい時もあれば悪い時もあった。多くの嵐があって、そして倒れそうになる時もまた起き上がる時もあった。いろんな時代が教会にはあったけれども、しかし教会がこの使命に応えてきた。その結果として今の私たちがある。私たちもイエス様を王として、イエス様を主として迎えた人、私たちのうちに、またここに今神の御国が実現し始まっているんだ。この福音に生きるものであるわけですね。そういう意味で今日の聖書の御言葉、このペトロたちが弟子として呼ばれるところは、まさに私たちと深い関わりがある、そのままつながっているメッセージであるということをぜひ最初に覚えたいわけですね。イエス様のメッセージは最初から最後まで守備一貫してこれであるわけですね。私の弟子になりなさい。この地にあって神の御国を実現しなさい。それはですね、なんか良い社会にしなさいということとは次元が違う話ですね。もちろんそれも含みますよ。イエス様の御国が実現する、イエス様の御心がこの地になる、それはもちろんそうですけれども、まず第一にあなたが弟子となりなさい。そして全ての民を私の弟子としなさい。これがイエス様の命令である。神の御国の実現である。神の国は今こそ近づいた。今こそ主の時である。このことをぜひ覚えたいと思うわけですね。さあ、では順にその箇所のところを見ていきたいと思います。まず最初に16節17節のところをご一緒に読んでいきましょう。今日の16、17をご一緒に読んでスタートしていきたいと思います。いきます、せーの。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を洗っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。はい、こう書いてあります。まず最初にですね、注目したいことは漁師ということですね。ペトロ、シモンって書いてありますけれども、ペトロとですね、アンデルの兄弟がガリラヤ湖で仕事をしていた、網を打っていた、そこにイエス様が現れて、そして彼らに人間を取る漁師にしようと、こういうふうに言われる。これがスタート地点であるわけですね。で、漁師ということをまず最初に考えたいと思います。で、12人の使徒がいますけれども、皆さんご存知の通りですね、そのうちの実に4人が漁師、元漁師、漁師出身であるわけですね。これはなかなかの比率ですよね。12人中4人ですから、単純にあれ何て言うんですしたっけ、約分か、約分すると3分の1の人が使徒の中で漁師であるということですよ。ものすごい漁師率ですよね、普通に考えて。で、じゃあどうして漁師なのかなっていうことを考えてみますと、いくつかの理由があるのかなというふうに思います。まず第一に言えることは、この漁師というのが実に平凡な仕事であったということが言えるんじゃないかと思います。ごく普通の仕事であったというふうに言うことができると思いますね。いわゆる第一次産業であるわけです。魚を取ってくるということであるわけですね。そして特段地位が高いわけではない、もちろん地位が高いわけではないと同時に、特別地位が低いというわけでもない。みんなの生活に密着して、特にこのガリラヤ湖付近では、ごくごく普通の仕事であるということですね。で、ここにはですね、イエス様が、その12人のうち4人が漁師だったということからも分かるように、普通の人をもっと言った方がいいかもしれないけれども、普通の人をイエス様は選んで弟子として呼ばれるということがあると思うんです。で、日本の場合ですね、どことなくいろいろな歴史的な背景があると思いますけれども、キリスト教っていうのはですね、敗訴な、ものっていうイメージがあった時代があったと思いますね。インテリな人、もしくはハイソサイエティな人が、ハイソって最近言わないですけどね、そういうキリスト教のイメージっていうか、そういうのがあるような気がするわけですね。でも確かに 地位が高い人もイエス様の弟子にあるわけですね。例えばイエス様が十字架にかかって遺体が引き取られるとき、アリマテヤのヨセフがそれを引き取ったと言いますね。アリマテヤのヨセフは議員であって金持ちであった、まあ、だから最新式のお墓をイエス様に用意したわけですね。それは岩で封をするお墓であったわけですけれども、まあ、そういうこともある。イエス様は金持ちも弟子になったけれども、でも普通の人を弟子とした、あるいは罪人やごく貧しい人、そして社会で虐げられている人の友になりに行ったわけですね。そして彼らも弟子になった。たくさんのそういう弟子たちがいた。でも普通の人もイエス様の弟子として呼ばれたということですね。全ての人がイエス様の弟子として呼ばれている。どこか変更してではないんですね。そして、まあ、私たちの多くはおそらく普通の人、まあ、ひょっとしたら普通じゃない人がいるかもしれませんが、まあ、多くは普通の人だと思いますけれども、その私たち一人一人がイエス様によって招かれているということの、まあ、他ならぬ証が今日のこの最初に漁師が呼ばれるという姿にあると思うんですね。イエス様は私たちにただ普通の、ただ仕事をしている人に声をかけてくるということですね。まさに彼らが網を打っているときにイエス様は声をかけてきました。まあ、人によって仕事が違いますけどね、電話をかけているときに、電話の応対をしているときに、あるいは家で家事をしているときに、あるいは街を歩いているときに、急にイエス様は声をかけてくる。そのようにイエス様は私たち一人一人に、思ってもいないかもしれないけれども、確かに私についてきなさい、そういうふうに声をかけられる方であるということを覚えたいと思うんですね。また第二に、漁師というのは、まあ、集める仕事であるということですね。それは魚を集めるのがもともとの仕事ですけれども、ここでは人間を取る漁師にしようと言っています。人々を集めてくるのが仕事であるということですね。例えば、ちょっとこの箇所を開いておいてですね、エレミア書という旧約聖書のところを見てみますと、まあ、そういうイメージがちょっと出てきます。エレミア書の16章16節っていうところを開けてみますと、面白い箇所があります。ページで言いますと1207ページになりますね。旧約聖書の1207ページの最後のところ、16章16節というところを見てみますと、書いてあります。最初の丸までですね、最初の一文だけその漁師に関わるところですので、ちょっと一緒に読んでみたいと思います。エレミア16の16ですか、いきます。せーの。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。はい、ここまで結構です。まあ、ここにはですね、裁きのメッセージとかと一緒に漁師の話が出てくるわけですね。それは人々を集めて、そして裁きが行われる、あるいは聞く改めに導かれるという、そういう話のところのイメージであるわけです。で、思い出していただきたいんですけれども、イエス様の最初のメッセージはですね、時は満ち、時は来た、神の国は近づいて、私は来たんだ、悔い改めて福音を信じなさいということだったわけですね。まさに今がその時だよ、今が主の時であるよ、もっと極端に言ったら今が主の裁きの時だってイエス様は言うわけですね。で、裁かれるのはイエス様なわけですけれども、恐ろしい出来事ですね。だから今がその時だから無視しないで私にも見なさいということをイエス様は語るわけですね。まさにそのために集めてきなさい、そういうものとして人間を取る漁師になりなさい、しよう、そういうふうにイエス様は語られるわけですね。私たちに与えられている使命は、すべての民を私の弟子にしなさいであるということ、さっき言いました。まあ、それは取りも直さずですね、私たちは招いてくることしかできないわけですよね。私たちはどういうふうにしたらいいでしょうか、何ができるでしょうか。私たちに人を救う力がありますか。答えはノーです。私たちはですね、全く人を救うことはできませんね。できないですよ。皆さんできると思ってたら大間違いですね。教会は人を救う場所ではないですね。人は救われないです。私たちの力によっては人を救うことができるのはイエス様だけですね。聖書が語っているのはイエス様だけが人を罪から救い天国の命を与えることができると言っています。誰が天国の命を約束できますか。誰が罪を許すことができますか。あなたですか。あなたが救えますか。いえ、違いますね。イエス様しかそれができない。これ聖書のはっきりしたメッセージですよね。そしたら私たちどうしたらいいんですか。だからイエス様は人間を取る漁師にしようと、こういうふうに言ってるわけですね。私たちはただお招きし集めるしかない、イエス様のもとにお連れするしかないわけですね。しかしその名誉ある働きに私たちは召されているのだということが、この人間を取る漁師ということの一つの意味であると思いますね。 またもう一つ最後に言いたいことは、新しくなおかつ継続した仕事として人間を取る漁師というふうにイエス様は言っていると思います。彼らはですね、漁師であったわけですね。彼らは漁師だった。そして新たに人間を取る漁師になったということです。そこには使命の変化があります。彼らは生きるために、そして生活を成り立たせるために魚を取っていた、魚を集めていた。これが彼らの生業であったわけですね。しかしこれからは変わってくるわけですね。それはイエス様の使命を果たすために、主に従うために人々を集める漁師となるんだということです。しかしそれを漁師だとイエス様は言うわけですね。イエス様は漁師としての過去を否定しない、そうではなくて、あなたは新たな使命に生きる漁師となったのだということを語るわけですね。私たちはイエス様を信じたらどうなるのでしょうか。過去と関わりのない人間になるのでしょうか。ある面ではそうです。それは罪の私とは関わりのない人になりますね。罪の私に死んで新しいイエス様と共に生きる許されたものとして生きるようになります。それは確かに新しい完全な生まれ変わりであるわけですね。昔の罪の私とは一切の関わりのないものとイエス様によってされます。でもですね、全ての過去が否定されるわけではない。罪は否定され、罪の私は死ぬけれども、でも今までの過去全て無駄であったとイエス様は言わないわけですね。全てのことにまた新しい意味を与えて、あなたは新しい使命を与えられて生きるものになるのだ。これが人間を取る漁師であるということですね。イエス様は、私についてきたいものは日々自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさいと、こういうふうに言いますね。自分の十字架、それはイエス様の使命であるわけですね。私たちはイエス様の十字架で罪の私に死んで新しい私になります。でも同時に自分の十字架を追っていく、それは十人十色であるわけですね。それぞれの歩みがある、それぞれの今までの生きてきた背景、その中で今のあなたがあって、そしてこれからのあなたがある。それはペトロやアンデレやヤコブやヨハネが、今までの漁師の生活はこれでおしまいです、漁師無駄な生き方をお前たちは人生してきたけれども、これからは違うとイエス様は言うわけではない。そうではなくて、今までのあなたがあって、今までの漁師のあなたがあって、そしてこれからは人間を取る漁師となったあなたがあると、このようにイエス様は言うわけですね。さあ、私たちもあなたとして招かれているということを忘れてはいけないということですね。あなたの今までの人生があって、そして今イエス様は普通のと思っているあなたをただ今呼び集め、そしてこれからは人間を取るあなたにしようと、このように新しい使命を与えて新しく生きるものにしようとされているんだと、このことをぜひ知っていただきたいと思うんですね。漁師はあなたであるということですね。急でとてつもないことと思うかもしれないけれども、人を取るあなたにしようということですね。あなたがどんな身分か今わからないけれども、すでにリタイアしているかもしれない、今現役のサラリーマンかもしれない、あるいは学生かもしれない、主婦かもしれない、いろいろな働きをしているかもしれないけれども、人間を取るあなたが今新たに使命を与えられて生きているのだということを覚えたいと思うわけですね。さあ、それに対して、彼らの反応はどうだったでしょうか。今度は18節を一緒に読んでいきたいと思います。じゃ18節を一緒に読みます。せーの。2人はすぐに網を捨てて従った、はい、ペトロとアンデレは呼ばれて、そしてどうしたか。2人はすぐに網を捨てて従ったと、こういうふうに書いてあります、まあ、注目したいのはやはりすぐにであるということですね。ペトロとアンデレはすぐに従った、網を捨ててすぐに従ったということです。そしてこの後のヤコブとヨハネも父や雇い人と船を残してすぐに従ったということが書いてあります。すぐにというのはですね、このマルコの福音書の特徴で何度も出てきますけれども、ここでは特に即座に応答するということですね。呼ばれてすぐに応答したということに他ならないわけです。まあ、よくですね、この箇所を見ますと、おいおい親まで捨てていくのかというふうに思われますけれども、まあ、当時の社会の背景というのはですね、こうやって神様のために生涯を捧げようとしたならば、まあ、周りがですね、そのことを尊ぶわけですね。そしてサポートしていくわけです、まあ、ですから、まあ、ただただ見捨ててね、なりわいほっぽり出していくということとはちょっと意味が違いますけれども、でもここで伝えたいことは、彼らがイエス様に呼ばれてすぐに答えたということです。ここが大事だということです。 ここで語られているメッセージは明らかで簡単でシンプルですね。今あなたは応答しなさいということです。すぐにあなたは答えなさいということがここで語られていることですね。この今日語られているこのすぐにという御言葉は、今イエス様があなたの背中を押しているその手だと思って受け取るものではないかと思いますね。もちろん彼らはですね、全然イエス様のことを知らないでいきなり呼ばれたから行ったわけではないと思いますね。すでにガリラヤで教え始めたという前回読んだ最後のところに書いてありますから、もうイエス様の話を聞いたりあるいは見たりしていたと思いますよ。で、その見知ったイエス様がですね、でも仕事をしている最中に急にやってきて、さあ私に従いなさいというわけですね。そして彼らはその時に従った。私たちもイエス様のことを見知っているかもしれない、信じているかもしれないし、まだ信じていないかもしれないけど見知っているかもしれない。その今私たちにイエス様は、私についてきなさい、人間を取るあなたにしようと呼びかけているわけですね。そしてその応答はすぐに今応答していく、このことが大事であるわけです。いやでもねというふうに多くの人は思うかもしれないですね。いやでもすぐにと言われてもというふうに思うわけですね。ひょっとしたら私は途中で裏切るかもしれないし、最後までちゃんとついていけるかどうか保証もないし、保証もないことを約束するのは誠実ではないかもしれないし、というふうにいろいろな思いが湧いてくるかもしれないわけですね。求道者の方と学びをしてたりしますと、よくそういうことってあると思いますね。真面目な人はそういうふうに答える場合も多いですね。いやそれはね、信仰を持ちたいと思うんだけれども、その後ちゃんと自分がね持っていく自信はないですよ。信仰を持つのはね、やぶさかではないんだけれども、ちゃんとイエス様に従って歩んでいくっていうのは自信はないですよ、こういうふうに言われる方もありますね。それはすごく誠実であるからだと思いますけれども、その上でなおのすぐに今あなたは応答しなさいということを、ここでは語られているんではないかなというふうに思うわけです。それはですね、このマルコの福音書の背景を考えていくと、そこにすごく深いメッセージがあると思うんですね。そもそもこのマルコは、今話題になっているこのペトロですね、すぐに従ったペトロから、一番よく聞き取りをしてこの福音書を書いただろうというふうに言われているわけですね。ペトロとは非常に仲が良くて一緒に行動を共にしていた若者であったわけですから、多くをペテロから聞いて、そして自分も知らないところを、イエス様にも本人もついていってますけれども、知らないところを埋めながら福音書を書いていったわけですよね。しかしペトロはどうだったですか？彼はどうだったですか？すぐに応答した彼はどうでしたか？確かに素晴らしいお弟子であるわけですね。しかし彼も失敗するわけですね。イエス様が十字架にかかる、逮捕される、その時に彼はついていったけれども、でもお前もあいつの仲間だろと言われると、全然知らない、誰それ、ついてきてるのに全然知らないもどうかと思いますけれども、全然知らない、私関係ないというわけですね。だってお前東北弁じゃねえかって言われるわけですよね。ガリラヤって東北地方ですから、お前東北弁じゃねえかっていうふうに言われるけど、知らねえって答えるわけですよね。まさにそのことを言われているわけですね。ガリラヤのものだっていうふうに言われるわけですよ。でも知らねえって答えるわけですよね。呪いの言葉まで口にしてペトロは、知らん知らんって、絶対知らん、俺は関係ないっていうふうに言ってしまうわけですよね。そしてイエス様に見つめられ、鶏が3回鳴いて号泣するわけですよね。彼はすぐに従ったけれども、でもいつもいつも素晴らしい弟子というわけにはいかなかった。そして失敗もしたし、裏切りもした。ペトロの最後の伝承というのが起こってますね。クォ・ヴァディスで有名なやつですけれども、ローマでですね、殉教するわけですが、一旦逃げようとするわけですよね、大迫害が始まるときに。しかし、都の入り口のところでイエス様にもう一度会って、そしてどこ行くのかというふうに、言うわけですよね。イエス様向かって行こうとする。そしてどこ行くんですか先生って聞くと、私はもう一度あなたの代わりに、十字架にかかりに行くんだ、そう言われて、で彼は戻っていくという、そういうメッセージが出てきますね。それは伝承ですから本当かどうか知りませんけれども、でもありそうな話だなと思います。そこにはですね、ペテロの弱さがよく表れてますね。彼はすぐに従ったけれども、でも必ずしもいつもいつも 100% 100点満点のお弟子でいることはできなかった。でも彼はすぐに従った。マルコはどうでしたか？これ実際書いているマルコはどうでしたか？おそらく彼だろうと言われている人物もこの福音書で出てきますね。それはイエス様が捕まるシーンですよ。 その時に裸で天布だけ巻きつけてついてきたやつがいた、寝てたのかもしれないですね。だからわざわざそれだけ着てきたのかもしれない。でも自分が捕まれそうになったら、まあ、天布をひっぺかされたのかもしれないけど、素っ裸で逃げたって書いてあります。みっともないですね。でも彼はそのことを自分で書き記しているわけですね。そしてその後も伝道旅行についていくけれども、途中で諦めて帰っちゃって、後で使徒パウロからすごく怒られる。もうお前連れてかないって言われる。でもその後でまた成長してパウロにも認められていく、まあ、彼もですね、お弟子としては恥ずかしいところいっぱいで失敗いっぱいしていく人ですよね。でもなおすぐに従うというメッセージをここで書いているわけですね。彼は立派な人間だったからすぐに従いなさいと語っているわけではない。私のようにすぐに従ってドンってやっちゃった。私のようにすぐに従って、そしてその後も立派についてきなさい。それが弟子だ。100点の、ね、弟子になりなさい。あなたは完璧なね、完璧なイエスに従う弟子になりなさいということは言っていない。あなたは絶対失敗するよ。あなたは絶対失敗する。ペトロだって失敗する。私だって失敗する。みんな失敗して途中でめげたり転んだり、イエス様についていけなかったり、みっともないところ見せたりするけど、でもすぐに従いなさいということをここでこの福音書は語っているわけですね。すぐに応答する恵み、そして励ましとともに失敗する姿もマルコは語っているわけですね。イエス様が私たちを招くということはですね、失敗をしないために招くためことではないわけですね。イエス様は失敗することはよく分かっているわけです。失敗していく中で成長し、イエス様との関係が深まり、いよいよその弟子としてふさわしくなっていくことのために私たちは招かれているわけですね。もしあなたが 100% の弟子だとしたら、あなたはもうイエス様ですよ。呼びません、あなたのことをね。絶対イエス様は呼ばない。必ずあなたが失敗して途中で転んだり失敗したりする。そして知らないとまで言うかもしれないけれども、でも呼ぶということですね。そのようなことを通して、私は福音を恥としないというパウロの告白が出てくるわけですよね。その過程をイエス様は知っていて、その上で私たちを呼ぶわけですね。だから今あなたは応答しなさいということを、今日ここですぐにという言葉が語りかけているわけですね。イエス様はこのすぐにという言葉を持って皆さん一人一人に今応答することを呼び求めているわけですね。勢いでいいのかな、大丈夫かな、いや無理じゃないかな、あと失敗するかもしれないな、そういうあなたをすぐに応答しなさいとイエス様は呼んでいるということをもう一度覚えたいと思います。さあ最後に19節20節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。また少し進んでゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。はい、こういうふうに書いてあります。最後に注目したいのはですね、このゼベダイの子ヤコブヨハネもついていくわけですが、特にそのついていくことの姿をですね、最後にこういうふうに記しているということです。彼らは全てを残して、そしてイエスの後についていった。この後についていったということに最後注目をしたいと思うんですね。ついてきなさい、そして従った。ペトロと、そしてアンデレ、そしてヤコブとヨハネもイエス様の後を追っかけてついていった。言葉が少し違うけれども、共通しているのは後についていくということです。弟子となるということはどういうことでしょうか。それはイエス様の後についていくことですね。それが弟子となるということです。イエス様の弟子とはどういう人でしょうか。イエス様の後をついていく、そういうものであるわけですね。でよくある誤解があります。それはですね、弟子という言葉を聞くとなんかちょっと上の人というイメージを持つということですね。まあ、もっと言い方変えると、クリスチャンと弟子と分けるということです。ですけれどもですね、聖書を読んでいけば明らかなことですけれども、クリスチャンと弟子は同じです。ほぼ同義語だと思っていいですね。強調点が違うだけで同じ人のことを言い表しているということです。クリスチャンがレベルアップしていくとですね、ある日弟子になるということはないんですね。もう最初からですね、弟子がクリスチャンであるということです。そしてクリスチャンとはイエス様の後をついていくものであり、イエス様の弟子とはイエス様の後をついていくものである。同じことであるということですね。後のついていき方は上手い下手があるかもしれない、ね、途中でどっか行っちゃったりとか、 途中で反対方向進んじゃったりとか、途中で石につまずいたりとか、本当にいろんなことがあるけれども、ついていき方がうまくなってくると、そろそろお前を弟子と呼んでやろうとは言わないですね。ついていき始めたその瞬間が、途中でこけたり転んだり後ろ下がったり何しても構わないけれども、もう弟子でありクリスチャンであるということですね。このことを最後もう一度確認したいと思うんですね。そしてその後についていく姿というのが私たちのこれからの歩みであるということを、もう一度改めて、今までそうやって歩んできたと思いますけど、もう一度改めて確認したいと思うんですね。この後ですね、賛美歌で主に従うことはというのを一緒に歌いますけれども、まあ、この歌詞もいいですけどね、私あの昔の子供賛美歌の歌詞も好きで、宮戸を踏みつつというふうな歌詞だったんですよね。宮戸を踏みつつ共に進まんだったかな、ちょっともう今の新しい歌詞に影響されちゃって忘れちゃってます。この宮戸を踏みつつっていう表現が私は好きで、まあ、宮戸ってあのそれこそ小学生の時に教会学校で歌ってたのでよく分かってなかったですけど、だんだんあのほらこう大きくなっていきますと漢字を覚えていきますでしょ。である日宮戸とあの宮戸っていう漢字がですね、バーンってこう一緒になるわけですよね。でおお、そういう意味かって思うわけです、まあ、ちなみに説明しますと、あの何ていうんですか、みってあのオンですよね、あの見姿とかの音ですね。で跡っていうのは足跡の跡ですよね。で、宮跡、イエス様の足跡、まあ、その足跡っていうことですね。その跡をついていく。で宮跡を踏みつつですから、まあ、イエス様がですね先を歩いていく、その足に一歩一歩重ねながら跡をついていくっていう、そういうイメージですよね。私それすごく好きですね。まあ、印象としては、まあ、生まれたひよこがお母さんの時の後をピヨピヨピヨピヨってついていくようなイメージかもしれないし、あるいはですね、まあ、私は雪山のイメージがあるんですけど、うちの親父が父親がですね、山登りが好きで、私もよく連れてかれたんですね。で、まあ、意外と好きな方だと思います、私も山登りで、簡単な、まあ、雪が残る山とかに行ったりします。大変なところはもちろん行かないです、危ないですからね。でも簡単な雪山に行ったりすると、まあ、雪が上の方残ってたりするわけですよね。そうすると僕はまだちっちゃいですから、そんなにうまく歩けないので、うちの親父が先を行くわけですね。そうするとこう雪跡にこう足跡が残って、でその後僕がまあ歩いていく、まあ、そういうイメージがどことなく私の中でありますけれども、イエス様の宮跡を行くっていうのはですね、イエス様の一歩一歩を私たちが辿っていくっていう、そういう歩みだと思いますね。いつか来た道ではないですけれども、イエス様はですね、私たちの歩みをすでに先行して歩んでおられるということですね。私たちが味わう喜びや恵みももちろんそうだけれども、苦難や困難ももちろんそうである。あの人は病を負い、あの人は私たちの傷を負ってくださったと、イザヤ書で出てきましたけれども、でもまさにそうですよね。私たちのいろんな思いや、いろんな苦労や、いろんな喜びや、そういうもの一つ一つをイエス様は歩んでくださって、そして十字架にかかってくださった方であるということですね。フットプリントっていうね、詩を皆さんよくご存知かと思いますけれども、こういう詩がありますよね。砂浜を歩いているイメージですね、私はイエス様と一緒に歩んできて、そして最初は2粒のね足跡が砂浜についていたけれども、あるところから1個になっちゃった。イエス様、そこね、一番私が苦しかったところですよ。どうして私が一番苦しかった時ね、足跡一つだけなんですか、私を見捨ててね、一人だけ私歩いたんですか。そしてイエス様答えるわけですよね。違いますよ、その時私あなたのことをおぶってたでしょというふうに言うわけですよね。まさに私たちはイエス様の宮戸を行く、その一歩一歩踏んでいって、そして苦しい時もそれを共に追われる主であるし、味わわれる主であるし、喜びも共に追われる主であるし、これがイエス様であるということですよね。一歩一歩歩んでいく、それは全く同じにはならないですよ。イエス様と私たちは違う存在ですから、それぞれの人生は全く違う。ここにいる私たち一人一人もそれぞれ全然違う人生を歩んでいく。けれどもなおイエス様の宮跡を踏んでいくということですね。それはイエス様だったらどうかなって一緒に歩んでいくことですよね。まあ、ふわっと言うとジーザスでって WWJD の話何度かしましたけれども、イエス様だったらどうするか、一つのねクリスチャンの価値の考え方ですよね。どういうふうにしたらいいか、イエス様だったらどうするかな、イエス様どういうふうに歩むかな、イエス様どういうふうに生きたかな、このことが私たちの考え方の基準にある一つであるということですね。使命もそれぞれ違いますよね。私たちには、まあ、大きな意味で人間を取る何かになるけれども、それはそれぞれ違う使命が与えられていて、それぞれ違う人生があるけれども、なおそこで私たちは与えられているその使命を、自分の自覚を追ってイエス様の背中を見ながら、足跡を見ながら一歩一歩一緒に歩んでいくということですよね。これが私たちが呼ばれている 歩みであるということですね。そしてぜひ今日今すぐに私たちはそれに応答していきたいと思います。その後どうしようがね、イエス様よく分かってます。失敗するかもしれないし、うまくいかないかもしれないけれども、今はまずイエス様に応答する、そういうものでありたいと思います。この何度も繰り返していく応答の中で、私たちは本当に弟子としてスタートして、本当見習い、どうしようもない弟子でスタートするけれども、だんだん本当にイエス様の似姿に変えられていくんだということを味わっていくものになると思います。さあ、それぞれの今置かれた状況、また立場、使命、全部違いますけれども、なお同じメッセージが語られていますね。私についてきなさい、イエス様の後についていきましょう。このことを私たちそれぞれで応答していきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈るひとときを持ちましょう。今語った通り、イエス様に私たちは呼ばれています。あなたも呼ばれています。イエス様の生き方についていくものとして、どのような応答ができるか、ぜひ祈って応答していきましょう。しばらく総額に合わせて祈りましょう。愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが私たちを一人一人招いてくださる恵みをありがとうございます。私たちに何か素晴らしい点がある、異様があるわけではなく、あなたが十字架にかかり、またその御足に、御跡についてくるように呼んでくださることを心から感謝いたします。私たちは自信のあるものではありません。しかしあなたに従いたいと願うものであります。主はどうぞ私たちのこの応答をあなたが受け取ってくださって、ここからまたあなたに従っていくものとならせてください。どんなことがあっても、主はあなたを見ていくことができますように。主よ、あなた不安なその歩みをもあなたの御手に委ねますから、私たちを最後まで歩ませてください。あなたがそうしてくださる恵みを心から感謝します。主よ、どうぞここにいる一人一人をあなたの聖霊で満たして、あなたの信仰で強めてくださって、歩ませてください。お願いいたします。感謝します。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。